今日の御言葉は旧約聖書ヨブ記第12章1節から13節になります。ページは旧約聖書の890ページです。第11章まででヨブの3人の友人たちによるヨブに対する励まし、あるいは議論と言った方がいいでしょうか、説得と言った方がいいかもしれません、終了いたしました。それに対するヨブの答えであります。それは長いのです。この12章から14章までになります。ただしこの13章の途中から14章の終わりまでは神に対する訴えになっています。そして第15章からは友人たちの第2回目の予備に対する説得が始まります。したがって第12章は第3人目のナーマ人ソハルに対するものというよりむしろ3人全員に対する返答ということになります。今日のテーマは週報に印刷されてあります通り、ヨブ因果応報に反論するであります。いよいよヨブは因果応報思想に反論を開始するのです。では今日は1節から13節まで、1節3節をお読みいたします。ヨブは答えた。まさにあなた方は地の民、あなた方と共に知恵も死ぬ。私にも同じように良識がある。私はあなた方に劣っていない。これくらいのことを知らない者がいるだろうか。あなた方とあります通り、3人の友人たち全員を指しています。ヨブは3人の友人たちには共通している思想がある。それはもちろん今まで何度もお話ししてきましたよ通り、因果応報という思想です。因果応報とは、神に従順に従うならばそれに見合った祝福がもたらされ、神に対して不従順ならばその程度に応じてそれに見合った刑罰、裁き、災い、それを被る。これが因果応報の思想です。その論理思想に対してヨブは2節のところで、あなた方は地の民だと言います。以前の翻訳は、新改訳2017になる以前の翻訳は、確かにあなた方は人だ、そういう翻訳でした。地の民、つまり地上に生きている普通の人だ、特別な人ではない、天的な知恵知識を持っているわけではない、まさに人間そのもの、人間人という限界限りに制約されてしまっている、そういう地の民である。あなた方はまさにそうだ、確かだ。したがって2節の2行目です。 あなた方と共に知恵も死んでしまう。三人の友人たち、優れた知恵者として知られておりましたが、しかし人間の知恵という範囲、限界を超えてはいませんでした。だからそのような知恵は廃れてしまうのです。私たちの経験でもそうですよね。以前中学校、高校で学んだ知識というもの、最近の大学入試の試験を見ますと、まるで違う、点が取れないということになります。我々が学んだ知識というものはすでに廃れてしまっているのです。同様に、あなた方と共に知恵も死ぬ。虎は死んで皮を残すと言いますが、死んでもあなた方の業績、知恵というものは失われてしまう。もう廃れてしまっている。古い理論、古い思想、古い知識だからです。ヨブは3節においても同じように良識がある。直訳は心でありますが、2行目の知恵と同義語でありましょう。だからヨブは言い切ります。私はあなた方に劣っていない。これくらいのことを知らない者がいるだろうか。常識として当時の方々は因果応報思想、これを持って生きておりました。因果応報、これが人生を導く指針、絶対的な真理とされていたのです。ヨブも同じでありました。しかし今やヨブはこの因果応報に対して信じることができない、そういう状況でありました。そう至らしめたのはヨブを襲った厳しい激しい災いであります。そういう状況の中でヨブに対する3人の友人たち、友達の説得というものは、ヨブにはこう受け取っておりました。4節、私は自分の友の笑い者となっている。神を呼び求め、神が答えてくださったものなのに、正しく誠実なものが笑い者だ。決して3人の友人たちはヨブを笑いながら説得したわけではございません。真剣でありました。しかし、特に3人目のツアルについては、ヨブを、あなたは無知だ、何も知らない、無知な人間だと言い切ってるんですね。いわば、蔑まれてしまったのです。愚か者扱いされました。それで、ヨブの受け止めとしては、笑い者になっている。そう思わざるを得ませんでした。2行目、3行目において、ヨブ自身の確信が述べられています。それは、私は神を呼び求め、神が答えてくださった、そういうものである。神と素晴らしい関係を維持していた。霊的に祝福されていたものである。それは間違いない。正しく誠実なものであった。これはヨブが寄って立っている確信でありました。そしてこのことは事実であったわけですね。さて5節に入っていきます。 安らかだと思っている者は災いを侮る。災いは足がよろめく者に用意されている。安らかだと思っている者、平穏だ、何の問題もないと確信に満ちている、そういうものって一体誰でしょうか。三人の友人たちです。三人の友人たちは因果応報という思想の上に、これを土台として人生を築き上げ安住しておりました。我々は平穏無事である、日々安らかである、実際そうだったんでしょうね。安らかだと思っているもの、すなわち因果応報思想に立っているものは災いを侮る。災いは来ない、絶対に。災いがある日突然襲ってくる、そういうことはない。神に対して従順である、神を一生懸命礼拝している、聖書を一生懸命、いや予備期の時代はまだ聖書なかったんですね、熱心である神に対して、だから災い、都合の悪いことは起こらない。では災いっていうものはどういう人に襲ってくるのか。五節の二行目に、災いは足がよろめくものに用意されている。足がよろめくもの、誰でしょう。ヨブです。ヨブ、ヨブはですね、当時の一般常識である因果応報思想に疑いを持っているのです。疑問を持っている。自分の体験を通して疑問を持っている。私は神に対して熱心であった、誠実であった、正しかったにもかかわらず、このようなひどい災い受けてしまっている。ゆえに因果応報、これがヨブには当てはまらないですね。当てはまらない。したがってヨブは今や足がよろめいているのです。今までこれが絶対的な真理であると信じきっていた土台がですね、ガラガラ崩壊している。因果応報、絶対的真理、それを疑っているのです。ガラガラ崩壊しています。だから足がもうよろめいている。今までこれが絶対だと言われたものがですね、否定されてしまったら大変なショックですよね。衝撃ですよ。そのためヨブは今や足がよろめいている信者なんです。確信が失われてしまったのです。だから安らか、これを失ってしまったのです。そういう確信がない信者のために災いというものは用意されているんだ。三人の友人たちの論理によるならば、結局そういうことになりますね。足がよろめく者には助けが必要なのです。にもかかわらず三人の友人たちの説得は、足がよろめいている者にこそ神からの災いが どんどんどんどん次から次へとやってくる。だから呼ぶ、因果応報思想を疑わず、これを絶対的な真理として受け入れなさいよ。そうすれば安らかだ、救いを得ることができる。それが三人の友人たちの共通した議論と言いましょうか、呼ぶに対する勧めだったのです。しかし呼ぶはもはや因果応報の思想に対して疑いを持つどころか、積極的に反論するのです。六節、荒らす者の天幕には安らぎがあり、神を怒らせる者は安らかだ。神はご自分の手でそうさせる者は。荒らす者、乱暴者です。人を踏みにじって平気な者、今で言うパワーハラスメントですね。職場で、その他の社会でこれが起きています。しかしそういう荒らす者、他者を人と人と思わないような、そういう人物の天幕、お住まい、家庭には安らぎがある。これは一体どういうことなんだ。もし神が義なる神だとするならば、これはおかしい。荒らす者の天幕には混乱がある、不安がある、災いがあるのはずである。ところが荒らす者の天幕には安らぎがある。二行目、神を怒らせる者は安らかだ。本来これはおかしいことですよね。理不尽です、不条理です。がこれが現実なのです。現実ですよ。荒らす者、神を怒らせる者が必ず不幸、災いを被るわけではない。むしろですね、お、うまくやってるな、社会的な地位が高い人々、そうでない人たち関係なく、強い者が人を踏みにじってとんでもないことを行って、それを明らかに神に刑罰を受けて当然である、そういう人がですね、神の裁き刑罰を全く受けず、安らぎ、安らかだ、これが現実です。因果応報思想が絶対的な真理とするならば、現実と因果応報思想は合わないですね。だから因果応報思想が絶対的な真理ではないんです。ヨブは厳しい、激しい苦難、苦しみの中で現実を直視し、正しい判断を下しました。そうです、これが現実です。我々クリスチャンだったとしても、ある時交通事故に遭い、我々クリスチャンだったとしても大変な病気にかかり、早く命を落としてしまう、これが現実です。何か特別な罪を犯し、それを隠しているわけではないのです。にもかかわらず、ある日突然 そのような我々にとって災いているような出来事に遭遇するわけですね。これが現実であります。さらにイオブはなんと五節の最後の行でこう言ってさえいるのです。神がご自分の手でそうさせるものは。私たちは新改訳聖書を使っていますので、この翻訳が正しいと採用すべきと思いますが、しかしこの場所は難解な箇所として知られています。別の翻訳があります。新共同訳の翻訳です。こう訳しています。神さえ支配しようとするものは安泰だ。こういう翻訳ですね。全然違うじゃないかと思われるかもしれません。だから難解です。もう一度読みします。神さえ支配しようとするものは安泰だ。これは新共同訳の翻訳です。意味していることは、神をご自分の支配下において自分の都合の良いように利用するものという意味ですね。荒らすもの、神を怒らせるもの、すなわち神を利用しているもの、都合よく神を信じていると言っているんですが、その信じている信仰というものはご利益信仰であって、神様を自分の幸せ、自分の都合のためにまるで道具みたいに利用しているわけです。これまた魅力的な翻訳なんですが、しかしどうも文法的には新改訳聖書の翻訳が正しいようです。で、私たちは新改訳の翻訳をもちろん採用するわけです。6節の最後の行をもう一度お読みします。神がご自分の手でそうさせるものは。これはヨブの誤解でした。しかしヨブにとって荒らす者の天幕に安らぎがある、これまた神の業なんだ、そう言ってるわけですね。7節に入っていきます。しかし獣に尋ねてみよう、あなたに教えてくれるだろう。空の鳥にもあなたに告げてくれるだろう。あるいは地に話しかけよ、教えてくれるだろう。海の魚も語るだろう。獣、空の鳥、地、海の魚と取り上げています。地っていうのは地面そのものではなくて、地から生え移っている草や木を指しているんだろうと思いますね。獣、鳥、草木、植物、そして海の魚、それがですね、あなたに教えてくれると言っています。語る、教えてくれる、もちろんこれは擬人法です。聖書にこう書いてあるんだからね。今日家に帰ったら自分のうちのワンちゃんに、猫に聞いてみようって。しかし相変わらずワンというしか言わないと思います。擬人法です。我々が動物にしろ植物にしろ、それをきちんと観察をする、直視する、そうするならば教えてくれる。何をでしょうか。9節、これらすべてのうちで主の御手がこれを成したことを知らないものがあるだろうか。すべての生き物の命とすべての肉なる人の息はその御手のうちにある。 何を教えてくれるかといいますと、9節の2行目に書かれていますね。主の御手がこれを成した。まだ曖昧な表現です。主の御手、神ご自身が一体何をされた、されているというのでしょうか。第一番目に、これはもちろん神の創造です。神が我々人をはじめ、すべての動物、植物を創造された。だから、この世界に命があふれているんですね。が、それだけでしょうか。六節との関連から見ますときに、ヨブは別のことも言っているのです。それは、この動物の世界、植物の世界に見られる弱肉強食の世界です。自然界を直視するならば、そこにはですね、強いものが勝つ、弱いものは食われてしまう。植物の世界もそうなんですね。せっかく畑に種をまいて野菜を取ろうと思ったら、生えているのは雑草だけ。野菜よりも雑草の方のが強いのです。動物の世界はなおさらです。弱肉強食です。神の創造された世界、一面は麗しい秩序、私たちを楽しませてくれますが、もう一面があって、その一面を普通見落としてしまうんですが、弱肉強食の世界なんですね。ヨブはそのことを言っているのです。ヨブはこのように因果応報思想に真っ向から反論しているのです。あなた方はこの自然界を取り上げて因果応報思想を展開したけれども、しかしよく見てみなさい、よく観察してみなさい、そうすればこの被造物の世界においてそこを支配しているのは弱肉強食ではないか、正しい善を行うから勝利を得るのではなく、力が強い荒らす者こそ生き残っている、そういう世界である。11節に参ります。口が食物の味を知るように、耳は言葉を聞き分けないだろうか。口は食物の味を知る、耳は言葉を聞き分ける、これはおそらく古代のことわざ、格言であったろうと考えられています。食物の味を知る、聞き分ける、いずれも理解し判断し、物事の真偽、本当か嘘か見分ける、それが口であり耳ですよね。普通毒っていうものは口に入れると分かります。辛かったり苦かったりします。もちろん例外もあって、口に入れても甘い、そういう毒もありますね。そういう毒はもう注意しなければなりませんが、普通口で見分けることができます。 ヨブは三人の友人たちに、あなた方には口があるではないか、耳があるではないか、どうして因果応報思想を絶対的な真理として信じてしまっているのか、よく判断しなさい。何が本当で何が嘘なのか考えてみなさい。そうすれば、私ヨブと同じように因果応報思想は真理ではないということがわかると言っているわけですね。現在私たちには多くの情報が集まってきます。昔は新聞雑誌でしたが、テレビラジオが登場し、今はスマホパソコン、さまざまなものによって情報が集まっていきますけれどもね、フェイクニュースっていっぱいあるんです。我々も口があり、耳があります、目があります。それによって情報の真偽、これを的確に判断していくことが求められていますね。でないと我々クリスチャンも聖書の語っている真理とは別の方向に心が、思いが、感情が揺り動かされてしまうのです。今そういう時代です。ヨブの三人の友人たちに対する勧告は、私たちに対する勧めでもありますね。11節、年寄りに知恵があり、年のたけた者に英知があるのか。これまた三人の友人たちの共通したヨブに対する説得の根拠でした。年寄り、年のたけた者、すなわち伝統的な知恵、知識、常識、そして豊富な人生経験、これでもって三人の友人たちはヨブを説得していたわけであります。がヨブはこれも問題点として取り上げます。果たして年寄りに知恵がある、年のたけた者に英知がある、これは正しいのですか。ある場合正しいかもしれませんが、ある場合正しくないですね。むしろまだ20歳代である、あるいは10代であると言ってもいいかもしれません。その兄弟あるいは姉妹は聖書に精通している、聖書に精通している、聖書の教え、教理、神学にも精通している、そういう10代20代の兄弟姉妹が、聖書はこう言っています、聖書はこう教えていますと言ったらですね、私はもう70代ですが、70代の者も、ははっと聖書に従うわけですね。だから年寄り、年のたけた者に知恵がある、英知があるというのは、これはいつも正しいということではないのです。聖書が勝る、聖書の真理、聖書の御教えが勝るのです。聖書はこう言っていますと、たとえその方が10代であったとしても、その前に我々は謙遜でなければなりません。では一体どこに絶対的な真理はあるのでしょうか。ヨブは神に疑問を持ちつつも、 しかし、ヨブの真相でしょうか、ヨブの本音って言いましょうか、それは神を信じているのです。ヨブの言葉を追っていきますと、明らかにヨブは神に対して疑問を持っています。疑問を持っているんですが、すごい疑問を持っているんですけれども、それでもヨブは神から離れようとはしていない。神を信頼していますね。神を信じています。ヨブはこう言っています。13節、知恵と力は神と共にあり、白と英知も神のものだ。知恵と力は関連しているんですが、この力っていうのは力ある技、見技のことです。神の知恵、思慮、英知というのは神様の力ある御座によって表されていくからです。思慮と訳されている言葉は、予備記の後半38章になりますと、摂理と訳されています。神ご自身に絶対的な真理があるのです。ヨブはそれを知ろうとしています。そしてヨブ記を後半読んでいきますと、ヨブはついに知ることになるんですね。私たちはいかがでしょう。私たちはすでに知っています。主イエス・キリスト、この方が神の最大最高の知恵知識なのです。絶対的な真理です。私は道であり真理であり命なのですとイエス・キリストは宣言されました。この方こそ私たちの呼ぶだけではなく、私たちの疑問に対する神の答えです。神を信じるって言っていながらも、クリスチャンだったとしてもいろんな疑問をそのクリスチャンライフの中で抱くことになるでしょう。しかしそれに対する神様のお答えはですね、主イエス・キリスト、キリストです。神の奥義なるキリストです。このお方にありとあらゆる知恵、知識が宝として詰まってるんですね。主キリスト、この方のご人格、この方がなされた御業、この方がなされた御教え、この方の歩み、それらすべてがヨブの疑問に対する神の答えなのです。が、ヨブはまだこの時点では知っておりませんが、少なくともヨブは知っていたのは、神にその答えがある。だから神に期待しているわけですね。知恵と力は神と共にあり、思慮と英知も神のものだ。お祈りします。父なる神様、ご自身を褒めてたたえます。あなたこそ私たちの救いであり、そして人となってきてくださり、あの十字架の死を通して永遠の食材を成就してくださった主イエス・キリスト、私たちはこの方を知り信じています。いよいよ私たちはこの方を知りたいと願っています。知恵知識において、また人格的に聖霊によってこの方を知りたいと願っています。どうか私たち一人一人にさらに主キリストを知らしめてくださいますように。この時間を感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。